はい、そしたら、日米ワシントン条約の中身を見ていくと、その下、丸一番目と、アメリカ船が来た場合には燃料、食料を提供することと、まあ、もともと捕鯨のための港が欲しかったわけだから、まあ、それは当然でしょうと。はい、それからあとは二番目、難破船や乗組を見かけたら救助すること、まあ、それはさすがに人道的に当たり前と。はい、そして、三番目、今回のアメリカの本題ですが、と、下田函館を開港させることと、で、下田函館の位置分かってねえやつ、函館はいいでしょう、下田はこの伊豆半島の先っちょにあるのが下田なんで、分かってなかったら左側に伊豆って書いておきなと、はい、下田ってどこにあんのと、伊豆半島の先っちょよ、はい、そして、その伊豆の下田とあとは函館を開港したら、その伊豆の下田に領事の駐在を認めること、はい、これに基づいてその後はアメリカ駐日総領事としてやってきたのが、それがハリスになりますがと、はい、最後の4番目のアメリカに偏無的な最恵国待遇を与えるっていったものは、これは後々、具体的に説明いたしますと、はい、なお、このような日米ワシントン条約の内容とかを説明する際によく聞かれるのがと、よく言われるのが、幕府がこういった弱腰の対応を取ったとか言ったりする人がいるんだけど、何を言ってるんですかと、弱腰なんかじゃないよ、幕府の交渉すげえうまかったんだよと、なぜなら今回もともとペリーが求めてきたのは貿易しようよなんですよ、ところが、結局結ばれたのは和親条約なんですと、ですんで貿易に関してはこれは行うことはしませんでした、だから幕府は貿易はお断り、仲良くするだけと、そして、開港された港下田と函館よ、下田開港して何が怖い、下田なんてクソ田舎で、で、こっからその後江戸に行こうにもと、山道これ一生懸命バックのね、これ役人にバレないようにと、まあその後進んでいかなきゃいけないからと、はい、だからその後ハリスが、この下田にやってきた時に、は？何このクソ田舎はと、ね、なんでこんなところ開港してんのと、ね、ペリー完全に騙されたやんと、バックにしてやられてんやんと、そうだからバックうまかったの、江戸から遠いとこだったら別にいいよと、ね、だから下田と函館っていう2つだったら別に問題ないわけですと、だからこの時の日米和親条約の時のバックの外交交渉はめっちゃうまかったんだけどね、あ、4番目の偏無的な最恵国待遇は後々言いますが、一方とこのアメリカと交渉、始める、これを聞いてびっくりしたのが、ちょっと待ってよと、うちは昔から日本と貿易したいって言ってたやんけっつって慌てて、ペリー来航の2ヶ月後にやってきたのが左側のロシアと、はい、ロシア施設の、プチャーチンが1853年、はい、これ時系列が戻るからカッコしてありますが、プチャーチンでもいいしプーチャーチンでもいいよ、俺プーチャーチンの方が好きだけどね、でプーチャーチンが、長崎にやってくるんですと、はい、律儀だねーとね、で長崎にやってきてと、はい、ところがその後、もう一回やってきた時に、その時に安政の大地震つって、これさっきもさらっと言ったけど、それに巻き込まれて、船が座礁しちゃうっていう被害を受けてますと、はい、で散々な目にあったけども、はい、そのプーチャーチンが全権として日本との間で結ばれたものが右側のところ、はい、日露和親条約が1855年に結ばれていますが、あと、先生これ54年じゃダメですかと、中には54年で書いてる先生もいるかもしれませんが、あと、旧暦で、退院太陽暦で計算すると54年の12月なんですと、一方で、新暦の太陽暦で計算すると55年の1月になるんですと、現在では、太陽暦の新暦で、カウントするのが定番なんで、教科書は、この、新暦の55年になってますと、はい、ですんで、はい、55年に日露和親条約が下田で川地俊明と、このプーチャーチンとの間で、締結され、内容は、その下丸一、下田函館以外に、長崎好きだねこいつら本当に、はい、長崎を開港することと、はい、そして、あとは2番目、日露の国境がこれがずっと曖昧だったから、これの国境線を、定かにしましょうと、はい、エトロフ島とウルップ島の間、エトロフの漢字に丸をしてと、あとはウルップのプーっていう漢字にも丸をしてと、はい、そして、はい、カラフは両国雑居の地としましょう、ここら辺地図問題で聞かれてくるから、はい、そこでと、はい、この、55ページの、北海道の方の地図と、これを見ていくと、すで、はい、にエトロフ島と国後島を確か青ペンでチェックしていたっけなと、はい、そして今回このウルップ島が、青の蛍光ペン引いてと、はい、これが両国の国境となるんで、はい、この間に自分で赤線でも引いて1855年の国境がここだよと、 ですんで、このウルップ島よりも北に位置する千島列島と、これをロシア側ではクリル諸島と言いますが、青でアンダーライン。これはロシア領となると。で、エトロフ島よりも南側が、これが全部日本領と、ですので資料対策もこれは兼ねてますと、資料いちいち見ないで地図問題やってれば、地図やってれば資料対策ができるからと、そしてもう一つ、すでにカラフト青の蛍光ペン引かれていたけども、カラフトに関してはこれは国境は設けずに、日本人もロシア人もどっちも住んでいい、それを両国雑居って言うんです。分かんなかったらどっちも住んでいいとか国境なしとか書いてきゃいい。で、青でアンダーライン。ちなみにまあこれが明治代になると、この両国雑居であるからロシア人がどんどんどんどんカラフトに入植してきて、明治政府は、北海道の開発で忙しかったんで、もうカラフトにタッチしてる余裕はなしと、あ、なもういいわ、カラフトはロシアにあげる、その代わり千島列島をよこせよっつって、いずれ20年後にカラフト千島交換条約っていうのが結ばれることになりますから、まあそれの前振りだとも思っといてくださいと、これがまず一つ目の日露和親条約における国境の確定と。で、一方で、ずっとごまかしていたものにと、日米和親条約の時にアメリカに偏無的な最恵国待遇を与えるっていう項目、それごまかしていたんで、この今55ページのノートのところを見てみると、そこに最恵国待遇の説明があるよねと、最恵国待遇、まず赤の蛍光ペン引いてと、その説明全部緑でアンダーライン、条約締結国の一方が、条約を締結した相手国に対して第三国に与えている最も恩恵的な待遇と同等の待遇を与えることと、さっぱり意味が分かんないと、まあちゃんと、まあ日本語一生懸命読んでも全然分かんないんでと、これはどういうものかっていうと、まずその下、まず、今回日本とアメリカの間で日米和親条約が結ばれましたと、そして、下田函館が開港されたんで全部その3つ赤の蛍光ペン引いとけ、日米和親条約、それからあとは下田函館全部赤の蛍光ペン引いといてと、これがアメリカとの条約だったけどもと、その後日本は、このアメリカという締約国とは別の第三国とも同等の条約、同じ条約を結んだよね。日本の左下にいるロシアとの間に日露和親条約を結びと、そして下田函館長崎、全部赤の蛍光ペン、日露和親条約、下田函館長崎全部赤の蛍光ペンが、これが開港されることになったと、で、その際長崎に関しては日米和親条約の中に含まれてなかった項目ですよねと、こういった、もし日本が第三国、アメリカ以外の第三国である、ロシアとかと条約を結びと、その際にアメリカにとって有利な内容が含まれていたらと、この長崎の開港はアメリカにとってはめっちゃ有利でしょうと、そういった場合には自動的に追加されるっていうシステムがその上のところ、長崎から上に矢印が出てるけど有利な内容は自動的に追加、これを最恵国待遇って言うんです。最恵国待遇、赤の蛍光ペン。はい、で本来であればこの最恵国待遇はと、これはアメリカが第4国とかと結んだ時にも日本にも適用されなきゃいけないんだけど、今回はアメリカにのみ適用されます。その下のところアメリカにのみ適用される、赤でアンダーライン。先生不平等じゃんと、そうだよ、だからこれを偏無的な最恵国待遇って言うんですと、偏無的、赤でアンダーライン、最恵国待遇、赤の蛍光ペン。もしもこれが政府問題でと CF と、つまり比較せよって意味だけど、総務的になっていたら×です。総務的の場合には日本にも適用されるっていうことになるんでと、その場合には、不平等条約じゃありませんから、対等な内容なんで。先生なんでこんな不平等な内容を OK しちゃったんですか、分かんなかったの。 だって英文いくら訳しても全然分かんなくて、は何これ、何のこと言いたいのと、この条文何なんっつって、で、君たちもだって日本語読んでも分かんなかったでしょ、でその後日露和親条約を結んだ時に長崎が追加されたから、あこれで長崎自動的に追加されるよと、そういうことっつって、でここで日本側も幕側も初めて分かったの、だから今まで200年間外交経験がないから、まあ、これは完全にペリーにしてやられました、ですね、まあそれは外交経験ないからこれは騙されるよと、はい、ですね、からしゃあない、はい、でそしたら、はい、話を戻しますがと、はい、今回は新条約はあくまでも仲良くしましょうっていうだけなんで、貿易に関しては行いません、貿易を行うんだったら和新条約に対して修好通商条約が必要と、はい、修好通商条約は修好は和新とほぼ同じに、はい、で通商っていうのがこれが貿易に関するものなんで、と、はい、その貿易をしましょうよと、その交渉のために下田にアメリカ駐日総領事として着任したのが左側、1856年、ついにハリスがやってきてと、はい、そして、幕府さん、さっさと修好通商条約結びましょうよ、貿易しましょうよ、嫌ですよと、外国と貿易なんかしたら日本の商業習慣ぶっ壊れちゃいますからと、嫌ですよと、そんなこと言っていいんですかと、何ですか、何脅すつもりですかと、まあ脅すつもりはないですけどと、あのアロー号事件っていうのをご存知ではないですか、アロー号事件と、何ですかと、アヘン戦争はご存知ですよね、はい、もちろんと、アヘン戦争が終わった後、イギリスはブリカスはと、この新国への、アヘンの密輸をやめたと思いますか、やめたんじゃないですか、いやいや、プリカスはやめないんですと、だって条約の中にそういう規定がないんですもんと、だから日米修好通商条約の中にはアヘンの輸入は現金とするっていう項目がちゃんと入ってますと、歴史に学ぶってこういうこと、他国から学ぶっていうのはこういうこと、で、そのせいでその後もね、新国ではアヘン中毒者がずっと続いてと、取り締まりを強化していた中でと、このアロー号っていうイギリス船をとっ捕まえと、今まで新国はねその恨みが溜まっていたんでしょうねと、このプリカスのねこのグレートブリテンのね、このね、もうユニオンジャックの国旗のせいで我々がどれだけ苦しんでるかっつって、ソロマストから引きずり下ろして、まあ一説では、まあ足で、まあその後ね、まあここで、その後踏んだっていう話もありますが、まあそれは諸説ありなんで、とりあえずマストから引きずり下ろしたんですと、はい、それにブリカスがぶち切れたんです。マストから国旗下ろしたら戦争になるんですか？はい。ブリカス曰くそうです。我が国、とある国からよくなんか国旗焼かれたりしてるんですけど、お隣の国でなんか日本の国旗を焼いてるちょっと C という国とか K という国がいるんですけど、それは戦争を起こしていいと思いますよと、この当時の感覚で言ったらもうあんなことよくできるわな、他国の国旗を燃やすって、もういやロシアだったら速攻戦争よでしょ、日本人優しすぎるだけよ、でそこからその下アロー号事件をきっかけに第二次アヘン戦争へと突入し、そして負けた新国はその下、天津条約、これも、歴史総合で出てきますねと、を結ばされたんですと、そして天津で条約を結んだイギリス船が今天津を出発してどこに向かってるかご存知ですか、もしかして、そうです、日本に向かってるんですと、こんなヤバい国ブリカスなんかと条約結んだらすんごいヤバい条約結ばされますよ、アメリカと我々と結んどけばまだマシな条約で済みますってと、まあ、これは本当でした、ですんで、そこからまあアロー号事件で散々に落とされて、右側1858年、日米修好通商条約が結ばれと、このアメリカ以外に後に、イギリス、オランダ、イギリス、ロシア、オランダ、フランスとも締結と、それを5か国と、この不平等条約を結ばされたんで、その下まとめて安政の5カ国条約って言いますが、先生その5カ国が覚えられません、これは覚え方は左側に書いておけばいいでしょうと、これも有名な語呂、青い風呂でおしまい、アメリカ、オランダ、イギリス、フランス、ロシア、 で、この条約に対応したのが、安倍正弘がもう急死しちゃったんで堀田正義っていう人が対応するんですが、その下、はい、老中の堀田正義の義っていう漢字に丸をして、と、はい、堀田正義は、ここで、まあ、日米修好通商条約に関してはと、はい、幕府が勝手にサインして何の問題もありません。なぜかというと、この時代は、そもそも本来日本のトップにいらっしゃるのは天皇だよねと、はい、でも天皇は、この時代ももはや自分で、この国を統治する力はないから幕府に政権を委任するっていう形を取ってるんですと、はい、その政権のことをこれを大政というんでと、まあ、これを大政委任論っていうんだけども、まあ、幕府がこれを自分の支配を正当化するために天皇から政権を任せられてるんだって言い出して、まあ、天皇も、うん、まあ、実際そうやしねっつって、でこれがいずれ大政奉還につながるんだけどねと、はい、ですんで、そもそも和親条約を幕府が結んだわけだよね。だからこれ、ま、何も問題ないんですと、政権委任されてるからと、はい、で修好通商条約も幕府が勝手に結んで何の問題もないんですが、ところが、この和親条約を結んだ際にも大名たちがと、なんで開国すんだよこらっつってバッシングしている中、ここで修好通商条約貿易もやるとなったらもう他の大名からのバッシングがもうクレームの嵐になるから、幕府だけでサインするのがどうしても怖いんだよねと、ですね、どうにかしてこのバッシング批判を和らげるために、あ、じゃあ天皇も OK しているってお墨付きがあれば、そうすれば他の奴らも黙るだろうと、はい、そこで堀田正義は右側修好通商条約を結ぶにあたって天皇からの勅許を要求と、はい、勅許は正直いらないんですが、これがあればその下に書いとけ、天皇の勅許を得ることで、批判を緩和しようとしたって書いとけ、はい、天皇の勅許を得ることで批判を緩和しようとした、はい、天皇の勅許を得ることで批判を緩和しようとした、天皇の勅許を得ることで批判を緩和しようとした、だから天皇も OK 出してんだったら、うん、お前ら大名も納得すんだろうと、なんか尊王攘夷とか言ってる奴らも納得すんだろうと、ね、そこで、わざわざ孔明天皇にお会いしに行って、孔明天皇、修好通商条約の勅許を許可をいただきたいんですが、いやじゃ。
なんでですか？
いやじゃ。
なんでですか？そんなに幕府のことが嫌いなんですか？
好きじゃ。ツンデレですか？ツンデレじゃない、この、孔明天皇は僕は大好き、孔明天皇は極端な外国人大嫌い人間なんですと、もう上位主義者、ただ自分で政治やりたくはないんですと、なら幕府に政治やらせればいいと、ですんで自分では政治やりたくない、で、ただ外国人は大嫌いだから追い出せと、はい、ですんで、そこから孔明天皇が拒否と、でもうこれで、もう完全に詰んじゃったのが堀田正義、でもうどうしようもないじゃん、孔明天皇からの許可もらえないしと、でこのような幕府の意見がまとまらないときに、これは幕府の職制でやりませんでしたと、その時に臨時の最高職が置かれるんだろうと、はい、そこでその下井伊直弼が、大老に就任し、井伊直弼の助っていう漢字に丸をしと、はい、井伊直弼はと、天皇の許可そんなのいらねえだろうと、だって天皇から政権任せられてんだからと、幕府が勝手に単独でサインして何の問題があると、井伊直弼は無勅許のまま調印と、はい、これを異勅調印と言いますが、別に不法行為じゃないのよと、まあ天皇の許可があればより、まあよりそこら辺は、まあ納得が増すけどもと、まあでも別に天皇の許可は必要ありませんと、はい、まあですんで、まあただ異勅調印の形になったから尊王攘夷とかを唱える、まあまあ、外国人大嫌い人間からは猛反発を食らうことになるけどもと、はい、そして、はい、左側縦になっている政権担当者をチェックしておこうか、一番左側縦になっている将軍家定とかの隣にいる堀田正義の義っていう漢字にまず丸をしと、はい、そして井伊直弼の助っていう漢字に丸をしておけ、で、この堀田正義に関しては、ひっくり返されて間違える問題が、あるのが、そうですね、堀田正義と似たような名前の人が、五代将軍綱吉の時に大老を務めていた人がよく似た名前の人がいますが、と、はい、いける人と、はい、高橋と。 そう、堀田正利ではありませんからね。これ44ページで大老として堀田正利が出てきましたが、堀田正利は44ページで出てきた他行から始まる人、堀田正義は野行から始まる人、やっぱり五十音順で考えておけばどっちがどっちかで間違えることはなくなるでしょうと。はい、で、話を戻しますが、はい、こうして、まあ、ちなみに、まあ、この井伊直弼が、結局一直調印の形で、修好通商事でこう結んだことで天皇ないがしろにしているつって、いずれその後安政の大国とかもあって桜田門外の変で尊王攘夷派に殺されることになっちゃうけど、それは後々の話、次回の話になりますと。はい、そしたら修好通商条約の内容を見ていきますが、もう先に言っとこうと、修好通商条約とあとは和親条約は政語問題で、ひっくり返す定番中の定番です。まあ、和親条約の中に修好通商条約の内容を入れといて間違ってるものを選べとか、修好通商条約のところに和親条約の内容を入れておくとか、そういう定番なんで、はい、それぞれ、まあ、これが、ひっくり返される可能性があるよっていうのは知っておきゃいいと。はい、まずはあと、ここでハリスが求めたのは、この下田なんてクソ田舎やめてくださいと、もっと江戸に近いところにしてくださいっつって、はい、で結果神奈川が開港場に決まりますが、神奈川が開港されたらもう下田はいらないんで、神奈川開港の6ヶ月後に下田は閉鎖となるんで、左側に下田は閉鎖って書いておけ。はい、神奈川の左側に下田は閉鎖と。はい、ただ神奈川に関しては当時宿場町だったんで、そこから、人口が普通に多いと、そこに外国人が来たら、絶対事件とかも起きるから、うん、この神奈川はさすがにちょっとやばいねと、じゃあ神奈川からちょっと離れたところに、ここに人口300人の漁村の、まあ、クソ田舎があるから、そこを開港しようかと、はい、それが横浜だったんですと。はい、そして、その後横浜が開港したことによって、横浜はたった300人の漁村だったくせにと、最近では人口300万人になってと、ね、そしてどこ出身つって、神奈川県って言えばいいのに横浜つって、ね、ただの漁村が何言ってんのと、ね、浜っ子と、いや漁村のくせに魚取ってるバーだと、ね、そんな横浜嫌いなのか大嫌い。で、そこから、まあ、この横浜に関しては、その後逆転現象が起きるんですと。だから横浜その後人口300万人になっちゃったでしょ。だから横浜市としてクソでかくなっちゃったから、神奈川県の中に横浜市があり、先生神奈川と横浜って違うんですかと。違いますよ。横浜駅から一駅行くと神奈川駅がありますと。だから、この神奈川県横浜市の中に神奈川区っていうちっちゃな区がありますと。なら逆転現象が起きてるんですと。はい、なら現場行かないと、これは分かんないと思うと。はい、そしてあとは右側、他にも長崎の開港と。はい、そしてあとは兵庫に関しては、天皇のいらっしゃる京都に近い場所っていうことで、天皇が兵庫だけはやめてっつって猛反対があったんですが、最終的に兵庫に変わる形で神戸が開港されますと。これも違うんですかと。うん、まあこれは地元に行けば、まあ地元民だったら分かるけどもと、神戸駅から2駅、電車で乗ると兵庫って駅がありますと。ですんで、ここでも逆転現象が起きるの。兵庫県の中で神戸なんていう当時はちっぽけなところが開港されたことで、神戸市がでかくなり、そして、神戸市の中に兵庫区っていうちっちゃな区があるっていう逆転現象が起きるわけですと。はい、でまあこういった開港すると、まあみんなやっぱりヨーロッパの影響とか外国の影響を受けておしゃれになっていくと。だから あのあれだよね、千葉県とかも木更津とかでも開港しときゃよかったのにね。名乗り出てれば木更津が一番おしゃれな街になった可能性もあるんだよと、ね。で、まあだから開港するとおしゃれになるよと。で右側他にもね、新潟、新潟はまあ置いといてと。新潟はこれはあのとりあえず西日本、あのこの、まあ、日本海側でとりあえず外国が、うん、立ち寄れる場所として新潟を指名したけど、うん、あのこんなところに来る外国人いないから、結局今もまあ、新潟は新潟ですと。はい、であとは、下田閉鎖されたけど函館残るからね、下にプラス函館って書いておけ。下にプラス函館。はい、プラス函館と。 はい、ただ、どこの港が開港されたかは、これはこんがらがあるから、覚え方は、これはそうですね。まあ、昔、僕が博多で教えてた、まあ、別の予備校ね、その時に、その卒業生で、夏に、まあ、合格してたんだけど、志望校、ちょっと君たちは知らない大学だろうけど、京都大学っていうのがあって、で、まあ、京大に受かって、それで先生、京大無事受かりましたと、おめでとう、と、よかったな、本当にね、と。で、先生、本当、お世話になったんで、お土産持ってきましたと、京都のお土産ね、博多のお土産です。俺、博多に仕事で来てんだよ、と、ね、博多のお土産はいつでも買えるんだよ、と、ね、は、ね、お前、何持ってきてるの、と、ね、で、これ、博多のお土産でですね、先生、こちら、博多のひよこです。は、何、ひよこかよ、東京にあるんですけど、と、博多のお土産なんですよ、と、いや、東京にもあるんですよ、とね、いや、ひよこは博多のもんなんです、と、いや、東京にもあるんですよ、つってね、どっちでも同じよ、とね、で、は、何、ひよこかよ、函館、長崎、新潟、兵庫、が神戸に変わる、神奈川が横浜に変わる、はい、おしまい。はい、それからその下のところ残りと、はい、丸2番江戸大阪の開始と、これは、開港されたら、その後、江戸と大阪に外国人が、やって来られるようにしろと、はい、で、まあこの江戸と大阪にでも外国人がやってきてごらん、速攻で殺されるよ、尊皇攘夷で、ですんで、これは結局明治台まで延期になるんで、右側に後延期って書いとけ、後延期。そして貿易に関してはその下と、はい、これは、貿易は自由貿易とすると、はい、日本の商人と外国人の商人で自由に取引をさせろと、幕府は貿易に介入するなっていうことなんで、下に幕府は貿易に介入するなとか書いとけ、幕府は貿易に介入するなとか干渉しないとか、はい、幕府は貿易に干渉しないとか介入するなと、はい、後々にまあこの条文がきっかけとなって面倒くさいことが起きますが、それは後々の話と、はい、そしてあとは、丸4番と、はい、開港上に居留地を設けることと、はい、これは、こちらの図解と、はい、ここで横浜などの、開かれた港のことを開港上つって、その後も何度も使っていく言葉だけども、そこに、日本人の住むエリアとは別に居留地っていったものを設けること、はい、外国人の住むエリアを設け、外国人は基本的にこの居留地から出ることはできませんと、ですので正誤問題で外国人は国内を自由に旅行することができた、できません、一応細かい規定だと、この居留地から 40km 以内までだったら出歩いてもいいですと、ちなみにその 40km 以内からちょっと外れた 40km 以上に当たるのが神奈川付近にある生麦っていう場所ですと、ということは、じゃあ生麦事件は、はい、殺されてしょうがない場所で起きたんですよ、だって出歩いちゃいけないところにいたんだからと、まあその話は、次回幕末のところでと、ニュースでは出ないけど一番面白いところですね幕末は、はい、そして、はい、残りのその下丸5番が、これが残りが、不平等条約の代表格だけども、領地裁判権に関しては、別名小学校の時には治外法権でよかったけどもと、大学入試では漢字5文字で書けてくるからな、その場合は領地裁判権と書いてくださいと、はい、治外法権はそもそも日本の法律が行き届かないと、で、領事裁判権っていうのは、もしもここで外国人が、アメリカ人が日本で犯罪を犯して、そして日本の法律で裁かれるとなったら、日本の法律怖くね、くじ方お定め書きよと、ね、例えばノコギリ引きの死刑もあるのよ、一番僕がちょっと好きな死刑、ギーコーギーコーストップ、オタク次やりますつって、じゃあうちがギーコーストップとかね、 やめとこうか、ね、ですんでこんな、原始的な裁判方法で裁かれたくねえよと、ですんで外国の法律で裁かせろと、その場合領事が外国の領事が裁くんで領事裁判権っていうんですと、ですんでこのような不平等条項を改正するためには近代的なちゃんとした刑法とかを整えない限り不平等条約は絶対に改正してもらえませんからね。それからあとはその下のところ、協定関税制に関しては関税自主権がないって言われるやつだけども、これは細かいところまで突っ込むことが可能なんで、右側の55ページのノートのところで協定関税制のところ頻度が上がらない状態になってたと思うんで、そこで見ていきましょうと、まず協定関税制赤の蛍光ペン引いてと、日本とアメリカみたいな、経済力の違う国がまともに貿易をしたら、そしたら日本は輸入超過とかに陥るから、そこでアメリカから日本とかに商品が入ってくるときに今でもそうだけど関税がかかるんでしょ。ちなみにこれ資料文中では運上って言葉が使われてますと、運上とは関税のこと。緑の蛍光ペン、緑の蛍光ペンで、本来この関税っていうのは自国の産業を守るためのもんなんで、自由に、自分の国で決められます。そこから左下のところ、自国で自由に決められる。それを関税自主権あり、赤でアンダーライン。はい、それを国定関税制と言うんだけども、国定関税制は緑の蛍光ペン。一方で右側、今回日本は不平等、日本は発展途上国だからと、日本とアメリカの両国で話し合ってこの関税を決めましょうと、それが両国で協議して決める関税自主権がない状態、赤でアンダーライン、これを協定関税制、赤の蛍光ペンといいと、で今回協定関税制でいずれ明治時代になって1911年に不平等条約を改正した際に左側の国定関税制に移っていくんですと、ですんで、その、後々のお話のためにここで教えとけば対応しやすいよねっていうことで教えてるわけ、はい、で本来この関税っていったものは自国の産業を守るためのもんなんで自由に決められますと、例えば、産業ごとにこの関税っていうのはバラバラ、例えば品目ごとって言ったりもするけどもと、じゃあそうだなと、じゃあ、ここで、石井と、例えば自動車、ね、日本とアメリカの自動車 と、これ負ける可能性あるないね、だから関税は、これたったの 5% しかかかってません。アメ車なんかにそんな関税かけても全然負けることないからと、一方で小麦粉は勝てる、何パーセントくらいかけようか、 50%、 270% です。俺も見て笑っちゃった。嘘って思いながらと、今もちょっともしかしてちょっと変わってるかもしれないけど、ですんで日本が弱い産業にはべらぼうに高い関税かけたりするんで、その関税の上のところ、輸入関税率っていったものは青でアンダーライン、平均すると、大体 20%、輸入関税青でアンダーライン引いて平均の 20%、 20% 青の蛍光ペン。平均 20% っていうのはその上のところと、品目ごとの関税率の細かい詳細は貿易商店に記載、貿易商店は黄色の蛍光ペンで、貿易商店に具体的にそれぞれ商品ごとの関税率が書いてあるんで、一番下の産業のところ、貿易商店の関税率、貿易商店黄色の蛍光ペン、そして輸入品に関してはその下輸入品青でアンダーライン、例えば衣服には 0% つうか、服に関税かけるって爆笑だよねと、君たちが外国行った時に、はい、服で、はい、それ関税かけるからねとか、全部着てる服に関税かけるってなかなかね、面白いと思いますが、はい、それからあとは食料品は5%、 酒はあいつらのんべえだから 35%、 その他は 20%、 20% 青でアンダーライン、だから平均すると 20% だよねっていうことになるわけですと、一方その下輸出品の関税率は 5%、 黄色でアンダーライン、黄色でアンダーラインで、本来この関税の収入っていうのは輸入関税が自国の収入ですと、でも、これはかなり珍しくてと、今回、ハリスがと、これは日本の輸入品とあとは輸出品の関税どっちもバックの収入にしていいですよって言われたんです。輸出関税はアメリカの収入じゃないですかと、いやそれもバックの収入にしていいですよってならええやんけっつって、だからバックは OK してるんですと、右側のところ輸入品輸出品の、運上関税はどちらもバックの運上書税関に納入、黄色でアンダーライン、これ非常にレアケースよ。 はい、で、ただこの今のように日米州交通省条約のこの関税率に関してはこれ別段問題はないんですと。 20% は今の基準から照らし合わせても普通です。はい、でも、その後幕府が言われきっていた幕末に欧米が圧力をかけてきて、20% は高すぎますと、もっと下げてくださいと、さっきの輸入関税平均 20% の右側に後 5% 5% 青の蛍光ペン、それが1866年の改正役所、赤の蛍光ペン、赤の蛍光ペン、これは P56A って書いておけですんで、その改税役所がやばいの、ですんで、日米州交通省条約の時の関税率は普通ですと、その後の改税役所がやばいと、ちゃんと歴史は、ちゃんと知った上で、評価するべきですね。はい、そしたら話を戻しましょうと、はい、その後、ここで、条約が結ばれたけども、条約っていったものには、正式に条約を成立させるためには批准というものが必要ですと。今で言うんだったら首相と日本の総理大臣とアメリカの大統領が条約にサインしても国権の最高機関、つまり国会の承認がなければ、衆議院と参議院の承認がなければ条約は成立いたしません。それを批准って言ったりするわけだけども、つまり今回は幕府は OK 出した、アメリカはこれがハリスが代表としてやってきただけだから、アメリカ大統領制からあとはアメリカの議会の承認を経て条約は批准され、その後批准書の交換っていうのが行われるんですが、そこでアメリカのここでポーハタン号に乗って批准書を交換するために赴いた全権が、極の確認54ページ戻るよんと、はい、54ページの一番右下のところ、1860年日米州交通省条約の批准書交換ってあるけど、アメリカのポーハタン号に乗って赴いた全権が新見正興の新っていう漢字に丸をしておけ、はい、親しいっていう漢字じゃねえからな、新しいっていう漢字だからなと、はい、で外国奉行全権として赴き、その時の、ポーハタン号がこちらですがと、はい、なんか後ろに先生日の丸くっつけた船が一緒にいますよねと、はい、これ日本船ですと、日本人が作ったんですかと、いやそれは無理です、オランダから購入して、その後日本人の技術で日本人だけで、太平洋の横断に成功した、その下艦輪丸、艦輪丸の艦っていう漢字に丸をして、はい、船長は勝海舟もしくは勝義国でも結構ですがと、まあ、その間何をしてたか、まあ、この人ずっとゲロ吐いてただけですと、船酔いが激しいんでと、はい、で、はい、そしてあとは他にもこの艦輪丸にはと、まあ、有名人が乗っておりまして、中浜万次郎が、ここでジョン万次郎が通訳として、まあ、ここで赴きと、そしてあとは若かりし頃の、彼はもともと大阪の敵塾っていうところで、オランダ語を勉強し、そのオランダ語をマスターして、このオランダ語をアメリカでね、これ試してみようと思ったら全然通じずと、これからはオランダ語の時代じゃねえわ、英語の時代やわっつって、ここで、その後、まあ、悟りを開くんだけど、若かりし頃のこちらの写真、さて後に有名になる方ですが、誰かわかる人と、お、木村、尾形公安はもうね死んでる、うん、尾形公安の学んでた、うん、教えてた塾で学んだ生徒、わからない、そっか、もう見たことないだろうね、うん、福沢諭吉っていう方なんだね、ちょっと君たちにはね難しすぎたねとね、もう見たことないもんねと、最近見ないもんね、もともと見たことないか、ごめん。はい、で、はい、まあ、1月1日しか見たことないもんね、と。ね、まだお年玉もらってんの？まだもらってんの？ね、何それで18になって成人してるのにお年玉もらってる人もいるの？ね、まだもらうつもりなの？ね、やめとこうか。ね、はい、で、何やったっけ？はい、そっから、下に一面で書いておこうか。艦輪丸から下に矢印出して、幕府がオランダから購入した船で、オランダ緑ペン。左側の方から書いた方がいいかな。幕府がオランダから購入した船で日本船として初めて太平洋の横断に成功と、はい、幕府がオランダから購入した船で、はい、日本船として日本の船として初めて太平洋の横断に成功と、はい、幕府がオランダから購入した船で日本船として初めて太平洋の横断に成功と、で書き終わったら日本船として初めて太平洋の横断に成功を緑でアンダーライン、はい、 日本船として初めて太平洋の横断に成功。書き終わったら緑でアンダーライン。では、はい、ちょっとクイズ王的な、日本船として初めて太平洋の横断に成功したのは咸臨丸ですが、日本人として初めて太平洋の横断に成功した人物は誰でしょうか。分かった人はボタンをスイッチ押してください。江戸時代初期に渡ってます。他の校舎では分かったやついたよ、はい、いけるよっていう人、おいしい、素晴らしい。田中翔介がノビスパンメキシコに行ってるよね。だからクイズ王的な感じで引っ掛け問題出しやすいよね、うん、はい、はい、よくできました、はい、そしたら、左下のところの政局の転換は、これは後々の次回の幕末にやりますんで放っといて、はい、隣の右側55ページの、はい、貿易の開始っていうところにちょっと移っていくと、はい、貿易の開始に関しては日米修好通商条約が結ばれた翌年59年から始まりと、はい、貿易の形態は居留地で、外国人は居留地から出られないから、日本人の商人が居留地に生糸とか持ってきて、これ買いませんか、随分素晴らしいね、品質のいいものですね、買います買いますっつって、あ、で居留地貿易っていうのが行われますが、と、あ、その下貿易港の中心はほぼ横浜ですと、あ、 80% が横浜で行われてるんで、それは江戸に近いからね、とで2位が長崎、3位が函館と、で一方、貿易相手はその下、これもほぼ 80% がイギリスですと、で2位がフランス、先生アメリカはどこ行ったんですかと、これも、歴史総合と絡められるけど、国内で南北戦争をやってるんで、そのせいで日本と貿易してる場合じゃなくなっちゃいました、はい、ですんで、下にあるようにアメリカは南北戦争で後退と、はい、そして、輸出品輸入品の項目に関しては、これはグラフ問題で聞くこともできますがと、ね、ほぼ、もう輸出品の 80% くらい占めてんじゃんっていうのが、キーと、とで2位がチャート、3位が産卵紙と、で、3位の産卵紙に関してはそもそもキートの原材料っていうのは後々まあこれはまとめるけどと、カイコの繭ですと、で、カイコが、ここで、まあうんとまあ、その後、成虫になるとその時に繭を作り出していくわけだけども、当時イタリアとフランスで蚕が一斉に死んじゃって産病っていうのが起きちゃったんで、そこからイタリアフランスが、ちょっとあの蚕の卵が欲しいのよっつって、じゃあ臨時にちょっと輸出伸ばすわっつって、そこから、産卵子が、ここで3位に躍り出てる、その下のところ、はい、星印のところ、はい、産卵子はイタリアフランスにおける産病の、流行が背景ですが、一方でだからまあ産卵子は結局キートの、原材料みたいなもんだよねと、あ、一方で茶に関してこれ先生紅茶ですよね、違います、グリーンティーです、緑茶を外人が飲むんですかと、はい、なぜなら、これで当時の船乗りっていったものはずっと長い航海の中でビタミン不足に陥ることが多いんですよ、冷蔵庫がない時代だから、なら、果物とかそういったものが摂取できない、でビタミン不足で壊血病という病気に陥ることが多いんです、この中でワンピース好きな人と、うん、じゃあワンピース好きだったら、当然、これは答えられて当たり前なんで竹の内、ね、答えられなかったらワンピース好きは今後、語ってはいけません、ね、ワンピース 1,2 巻において解決病にかかったのは誰ですか、それで苦しんでいて岩陰で休んでいたらそこにウソップが大砲ぶっ飛ばしてその後切りかかってきたのが片方だったよね、そしたらゾロがそれを食い止めたよね、おめえ丸々じゃねえかっつって言ったよな、さてその二人のコンビ出てこないんですか、ワンピース好きなのに、はい、他に出てくるやつ、はい、それはもうワンピース好きは語っちゃダメ、ヨサクとジョニーです、ではヨサクとジョニーのうち解決病にかかっていたのはどちらですか、ジョニー、紙一重ですね、ジョニーです、はい、正解、わかるやつは紙一重のセリフも覚えてるだろ はい、で、はい、そこから、その解決病対策として、ビタミンが含まれるこの緑茶が、ここで輸出が伸びたわけ、ただ残念ながら、まあ、明治時代のこれまでは輸出品目2位ぐらいにいるけど、いずれ外国人には結局緑茶は口に合わないということで、まあ、売れなくなっちゃいますと、はい、で、まあ、ただ輸出品この1位2位3位が覚えられないから覚え方はあと、はい、キイとチャ、セカルタ産卵子のカイコなんでキイちゃんカイコでいいんじゃない。で、キイとチャー、セカラーとはカイコ。先生、キイちゃんって誰ですか？まあ、消えた芸能人として、消えたっつったら失礼だけど、北野キイって昔いたあの芸能人知ってる人？うん、そう、見なくなっちゃったよね、全く。うん、あの昔は ZIP のキャスターやってたんだけど、元気がなさすぎたんだろうね。つか、ZIP もほんとずっと、なんつうの？元気なさすぎ。朝からさ、皆さん行ってらっしゃいでハートマークでジップ。何がハートマークか、何がジップだよ。どこにジップのかけらがあるんだよ。つうの、あれ変えろ。俺がプロデューサーだったら速攻変えさせますと。皆さん今日も元気で行ってらっしゃい。ジップ。これなら元気出るよね。多分。毎週やってるアナウンサーは多分喉枯れるだろうけど、今日もジェーッだったらね、君たちも見たくなるでしょ、ね、で、はい、そこから、まあ、キーちゃんかいこと、はい、で一方で輸入品に関しては1位は毛織物、いわゆる羊毛と、はい、ですので羊毛は日本には文化がそもそもないんで、これは特に日本には、まあ、産業にはダメージは、何もなしと。一方で綿織物は、これよく受験生どっちがどっちだっけって分かんなくなるから五十音順、毛織物は家業、綿織物は麻業、毛織物が 1位、2位が綿織物と、はい、ただこの輸出品1位の、キートとあとは輸入品2位の綿織物が日本の産業にどういう影響を与えたか、キートから右側に、こういったカーブを描いていってと、右側の発達イコール製糸業に矢印を出し、あとは綿織物業から右側に、そのまま直で矢印を出しと、そして衰退イコール綿織物業に矢印を飛ばしていけ。でここら辺の違いに関しては、まあ、産業革命で、もう一回、まあ、いずれ出てくることになりますが、一応全部そこら辺の産業の話をさらっと言うと、まず、蚕の繭を原材料にしているのが、これが生糸と、であともう一つと、先ほど綿織物があったから君たちの衣服に使われている綿製品の原材料が綿かと、でそっから加工される糸が綿糸、まずこの違いからだけど、まず、蚕の繭は蚕っていうものを育てなきゃいけないわけだよねと、子供の頃に社会科学習みたいな形で蚕の繭育ったことあるよっていう人、うん、ちゃんと、繭になった？死んじゃった？なった人もいた、うん、それ以外は野崎自身はどうなったの？死んじゃった。カイコってね、人間がね育ててあげないと生きられないの。それがカイコなの。クワの葉っぱしか食べないの。クワの葉っぱあげなかったのね。あげました。あげました。でもちゃんと面倒見なかったの。気づいたら死んじゃってたの。あ、もしかして日中にお前さらしたお前なんか、ね、 命あるものはね、うん、まあ逆にそれがね、動物愛護とか言い始めたら笑っちゃってね、面白いんだね。まあ、蚕だって頑張って生きてんだけど、と。で、その蚕が、ここで成虫になるときに、口から、ここから出していって作り出したのが繭なんですが、繭はまあ、ここら辺、まあ、産業革命の写真とかを見た方が本当は一番わかりやすいけども、蚕の大きさは、繭の大きさっていうのは、だいたいティッシュ1個を丸めたぐらいの大きさですと。で、そこから、まあ、そのままずっと放置しておくと、その後、ここから、成虫になってガになって出ていっちゃいますと。ちなみにガっつっても君たちの、見るガとは違いますから、綺麗なガですから別にガになることも問題ないですと、ただ、そのガになってしまうと何の用途もないからと、そこで、この繭になった後、これが、まあ、ガにならないようにするため、その後熱湯の中につけて、これで、まあ、あの蚕は熱い熱いっつって、ね、叫びながら、ね、死んでいくんですよ。で、まあ、その後、ネットの中につけて蚕を、まあまあ、ゆで殺しにしたら、その後一旦これを、取り出して、その後、放置しておけば、カッチコチの状態になって中に蚕が死んでる状態になるんで音がカラカラカラカラになりますと。で、ただ、この状態じゃ、まあ、あの結局使い物にならないからまたもう一回、まあ、水っつうか今度はちょっとあのぬるめのお湯を用意して、でそのぬるめのお湯を用意するとこれさっき言ったように蚕が口から一本の糸で作り出している芸術品なんですよ繭っていうのは、ですんで、その後水の中につけるとそれがほぐれていって、そしてまあこのウェットティッシュとかでこうやって表現するんであればそこから、こういった、最後の一本の糸が、これが、見つけ出せるんですと。で一本の糸を見つけ出したらそれをザグリ製紙とかいった当時は技術があるんで、そこに、まあこれを先っちょを引っ掛けて回転くるくるくるくるさせていくとそうすると糸が少しずつこうやってほどけていってと、まあもっと本当はあのキートってめっちゃ繊細だからねと、もう表現するのはすげえ難しいけどと、こういった繊細な、キートが出来上がっていくと、ですんでこの蚕の繭からこの作り出していくキート英語にすると、シルクになるんでしょ、これを製紙業って言うんです。でまあ、野崎が、蚕を殺してしまったようにと、蚕を育てるのは非常に大変なんでと正直、労力も辛労もかかりますんで、まあリッチな農村とか、農業の先進地域の人たちは蚕を育てるのはやりたくないんですと、基本的に綿花栽培しておしまいですと。だって綿花植物でしょ。こんなの簡単に植物を育てられるから、だから、大体この蚕の繭っていうのは貧しい農村、関東とかの、北関東の農業後進地域で、こういった蚕を育てる養蚕業が発達するんです。具体的に言うと群馬県桐生、栃木県足利、あとは、長野県諏訪地方、そこら辺が蚕の一大生産地域だから、ここにもともと群馬県にはこの養蚕業っていう土台があったから明治代に何が出来上がったの？富岡製糸場が出来上がるんでしょ。ちゃんと理由がしっかりあるわけですと。で、その後、生糸の状態だとこれは半製品の状態に過ぎないから糸のまんまじゃ使い道ほとんどないよね。その後機織り機にかけてパッタンパッタン鶴の恩返しをイメージしていけばいい。縦に折って横に折っていけば布になっていく。その布に変えていくのが絹織物っていう、絹糸、生糸は絹糸とも言ったりするから、その絹糸、生糸から作り出していくのが絹織物で、それを作っていく産業のことを絹織物業っていうんです。で今回この生糸が海外にガンガンガンガン売れまくるからと、ということは生糸を生産する製糸業はウッハウハだよね。もうそれは儲けまくってしょうがないよ。ですんでもう製糸業はニコちゃんマークでね、ウッハウハです。一方でこの原料である生糸が海外に出ていっちゃうから、そのせいで絹織物業は、原料の生糸不足のせいで作りたいけどで原料の生糸ないんだもんって外国人に買われまくっちゃってんだもん、バツマークでペケマークで大ダメージを食らうことになる。 で一方で、はい、君たちの衣服である、綿が、これは英語で言うと綿花はコットンの状態だよね、コットンの状態だったら女の子は一番わかりやすいちゃんと、ふわふわした綿の状態、それがコットンですが、と、またこのウェットティッシュで、まあ、これを今度は表現するんだったら、まあ、コットンだからこのふわふわした綿の状態をと、これをどうするかと、ふわふわしてるだけのこの綿じゃ使いようがないからこっから、これをその後と、これを、くるくる回して紡いでいくんですと、紡いでいくことによってこれで、綿糸という糸に加工していくんです。これが君たちの、ボタンとかを止めたりするときの玉止めに使われてるやつですと、その、綿花から綿糸を作り出していく、はい、産業を紡績業、紡ぐから紡績業、はい、でも綿糸も結局ただの、糸にすぎませんから、糸のままじゃ結局今言ったように、君たちの裁縫箱の中に入ってておしまいと、はい、その後また機織り機にかけてパッタンパッタン折っていって君たちの衣服の、はい、ここで綿織物が出来上がっていくんです。で綿織物に関しては日本語だと綿織物、漢語的に言うと綿の布でもあるから綿布と言ってもいいんです。まあだから絹織物も綿布っていう言い方もありますが、まあ、日本史で綿布っていう言い方は全く出てこないんで、まあ綿織物の別名の綿布はこれは知らなきゃダメ。教科書によっては綿織物って書いてある教科書もあれば、一方で綿布って書いてある教科書もあってバラバラなんで、はい、で、その、綿糸から綿織物を作っていく産業が綿織物業。これ産業革命において明治代でほぼ大半の受験生が苦しんでるところ、大半つうか全ての受験生が苦しんでるところだけど、君たちは逆にこれが得意になるはずですと。まずこの産業の違いを抑えることが核だからねと、はい、で、はい、今、こっちの絹系の、生糸とか絹織物に関しての話はしたけどもと、はい、日本にももともとこの綿の土台はあったんですよと、だって、そもそも綿花っていうのは植物って言ったでしょ。だからこれは栽培するのは簡単だから農業先進地域とかで、綿花の栽培が行われていたの。具体的に言うと農業先進地域大阪や、摂津、河内、泉や、それからあとは、他にも、尾張、三河とかの愛知県、そういった農業先進地域で綿をもともと作る土台があったんで、何が言いたいかと、まあそこから、大阪の多分あれじゃん、百姓一揆のところで告訴とかいう話のところで、大阪周辺の在郷商人たちが綿菜種をめぐって、ここで株仲間に対して、そこで告訴を起こしたっていうところで綿とか菜種って出てきたでしょ、覚えていれば、その時だからもう大阪には綿っていう土台があったんですよ。でそこから、その綿花っていう土台があるから、じゃあここから綿糸に加工していく紡績業を、これを発展させていけばいいじゃないかっつって、まあ、明治政府も、後々にね、これ江戸幕府じゃなくて明治政府の時代になった時に、明治政府もはじめ一生懸命これを機械性生産をしていこうって言ったんだけども、いやちゃうってのね、もっとこれ工場で大量生産することが大切なんよっつって、で、それを、まあ、日本で大阪に紡績会社を作ったのが大阪紡績会社を作った人、知ってる人、これは知っててほしいな、これが、はい、こう渋沢栄一なんです。なら大阪紡績会社がこれで見事大成功し、その後それに続く形で明治代になると今度は金ヶ淵紡績会社っていうのが出来上がるんです。略して金棒と言います。化粧品で金棒聞いたことある人でしょ。そうだから金棒っていうのは今は会社としてはもうなくなってブランドだけになってるけどと、この金棒は金ヶ淵紡績会社からスタートしてますと、はい、で、それに続く形で、その後いずれ日清紡績会社っていうのも出来上がるんです。さて日清紡績会社略して何て言うんですか。はい、分かったやつ、気持ち、日清紡、何をしてる会社、斉藤。日清紡聞いたことあるよね。うん、何をしてる会社。 じゃあ田坂何してる会社CM で言ってない、一生懸命会社が言ってない、日進坊一生懸命言ってない、何をしてるか分かんない会社って言ってない、何をしてるかじゃなくて何でもやってんの。もともとは紡績会社なので、その後綿織物も作り始めるので、もその後多角化していろんなことやりまくってもう何でもやってんの。ならホームページ行ってごらん、もう何でもやってて確かに何やってるか分かんないなら日進坊の CM、 僕はまあ、CM も好きだし、あとはそれからホームページも好きだけどと、はい、自分自身で本当に何やってるか分かんないレベル、はい、でその下のところ産業の発達っていうところを見てみると、はい、発達するのは製紙業はマニファクチュア経営が発達と、で生糸を輸出していくからと、はい、ここで原料の生糸が海外に出ていっちゃうんで、そこから左下に矢印を出してと、はい、左側の方と、はい、絹織物業は原料の生糸不足が原因で衰退と、はい、一方で綿織物業は海外からクソ安い綿織物が入ってきたせいで、はい、そのせいで日本の綿織物業は大打撃を食らって衰退することになるんですと、ちなみにその海外の、まあ、とある、まあ、超、綿産業に特化した国がいるんだけども、海外に激安の綿織物を売ってくる国、分かる人ない、自国の植民地で綿花を栽培させと、ね、そこの労働者を働かせて、その後自国の工場に、その後、輸送し、そこで、工場で大量生産をしていくと、で、紡績工場で、ここで綿紙を加工し、綿紙に加工し、その後さらに綿織物にまで加工して、海外に綿織物ガンガンガンガン売ってくる国が世界の工場ブリカスだよ。ですんでイギリスの綿織物に日本はボッコボコにやられるんですと、はい、ですんで、そういう産業のイメージを持っておくと分かりやすいと。